今日はですね、お金が全てでないという書いたんですけど、そんなの分かってるよと、お金が全てじゃないのな、決まってんじゃないかと、まあ、いうふうに多くの方が思われると思うんですけども、まあ実はお金が全てだという国があるわけですね。それが、まあ、いわゆるアングロサクソンを中心とした、まあ、イギリス、アメリカなんですが、特にアメリカですね。ですからアメリカでできた制度っていうのはお金が全てだという制度なんですよ。これはですね、彼らは文化が日本よりかずっと劣るんで、日本のようにこう正義とか正しいとかいうことはコンセンサスが得られないんですね。合意が得られないわけですよ。だから結局お金で、決めるということにならざるを得ないわけですね。まあその分だけ心が貧しいってことなんですが、それに日本が染まってるのがあるんですよ。一番極端なのがここで今日挙げる著作権とか特許権という問題とか、それから商法、株式会社の考え方なんかがですね、日本は本来違ってたんですが、日本以外にももちろんヨーロッパでも南の方とかですね、文化インドとか文化の豊かな国っていうのはお金が全てじゃないんで、制度自身が違ってたわけですが、そのうちヨーロッパが頑張り、そのアングロサクソン、イギリスが頑張りですね、それからアメリカになったもんですから、そういう文化の優れた国も文化の劣った国を右へ習いしちゃったんですよね。こういうことってもう日本にはものすごく多いんですよ。日本人ってね、反省する力があるからいいんですけど、ちょっと自分を卑下しすぎてですね、まあよく言われますけど、プレゼントを相手に渡す時につまらないもんですがつって渡すのはあれなんだって言われるんですけど、まあこれは日本の文化が素晴らしいからなんですよね。でちょっと話があんまり、広がるといけないので、今日は著作権ですね、特許権も同じなんですが、この問題を最近ではですね、例えば誰かが書いた文章とか誰かが書いた絵とかですね、それからまあひどい時には新聞記事とか、そういうのまで著作権というのを主張して、それであたかも著作権を守る、これ一番問題なのは著作権を守る方が正義で、著作権を違反する方が悪いというような感覚があるんですが、実はこれはもう全く逆なんですね。なぜかって言いますとですね、まあ、人間社会はまあ大体今の人類と5万年ぐらい前からできて、まあ、実際上こういうなんかこう著作権みたいな問題になったのは1万年ぐらい前からなんですが、ずっと人間社会っていうのはこううまくやってきたわけですよ。そのうち権利、特にそのある人が持っている権利っていうのはですね、一番はっきりしたのは所有権とそれから著作権みたいなものがあるんですね。所有権ってのはものなんですね。例えばこの家は誰のものである、この自動車は誰のものであるっていう、この美術品は誰のものであるっていうのがありましてね、これはもうはっきりとした権利で、本人が生きてる間はもちろんその人の権利だし、だからその人がお亡くなりになってもですね、大体は、相続人が相続する。つまり物の権利っていうのはですね、永続的なんですよ。本質的な権利というふうに認められてたんですね。それは社会を維持する上で、例えばある人がある家に住んでると、すると突如としてですね、だか別の人間が入ってきて、俺はこの家は俺のもんだなんて言われると困るので、まあ、人間が生活する上で、所有権、物に対する所有権というのは非常にはっきりしとかなきゃいけないということで、これはまあバビロニア時代からそうなわけですね。ところが著作権とか特許権とかいうものはですね、これは人間の頭の中に生まれるものなんですよね。それでまあ基本的には無形、つまり形がないのが普通なんですよ。もちろん著作権で絵とかそういうのは形があるんですね。それから音楽でもですね、楽譜には著作権があってもですね、それを弾いた音楽には著作権があるのかって、この問題はもう一つあるんですね。で、実はこの人間はこうしてきたんですね。長い間、もう3万年も何も前、1万年も前からですね、物に対する所有権はもう権利として認めようと、それで社会を作っていこうと。しかし頭の中で生まれたものは頭の中に入りますから、相手の頭の中に、その頭の中に入ったやつを使っちゃいけないって、これちょっとねおかしいと。例えば例を挙げましょうか。イエス様がですね、何かお話になる、そのお話になったことを聞いている聴衆がいてですね、イエス様が右の方を打たれたら左の方を差し出しなさいと、こう言ったと。おー立派だなと思って、 別のとこに行ってですね、そしてイエス様が右の方を打たれたら左の方を出しなさいって言われたところは本当に大切なことですねと言ったとしますね。それはイエス様が言ったことですからね、言ったことの著作権に違反してるわけですよ。これは著作権というものが生まれた、17世紀から18世紀以後でもですね、そうで、例えばアインシュタインが非常に有名な、自然科学では最も有名な式とも言われますが、 E イコール MC 事情、質量に光の速度をかけたものがエネルギーであるという E イコール MC 事情という式がありますね。これはアインシュタインがもちろん発見したっていうか、もう本当に素晴らしいものなんですね。E イコール MC 事情、奥も深いし。ところがそれに対する著作権も権利もアインシュタインは主張しておりません。なぜかったらそれは頭の中で発生したものですからね。だから E イコール MC 事情っていうのを聞いて、僕も多くの人も自由に使ってるんですよ。別にアインシュタインが今から100年ぐらい前に発見したからっていうんじゃなくて、発見した直後、論文を書いた直後にみんなが E イコール MC 事情っていうのを使ってるんですね。この2つのことは何かっていうとですね、昔お金が全てでない時代にはですね、こういうふうに思ったんですね。人間が社会生活を送る意味では物に対する所有権は認めようじゃないかって、みんなで。そうしないと社会の秩序は成り立たない。だけども頭の中で思いついたものはみんなの共有財産にしようじゃないかと。イエス・キリストが素晴らしいことを言ったら、この素晴らしいことをできるだけみんなが知ることが大切だから、これが人間の進歩になるんだから、だからそこは発明者はそんなに頑張らずにいいじゃないかと。そういうものが世の中にあるんだと。例えば森の入り合い権が昔は説明に使われてたんですね。著作権の説明に、特許権とかそういったものに説明、それで森の中に誰か入って、なんか竹の子かなんか取ってくる、これは昔は村の人の共有の財産であって、誰の田んぼっていうのとは違ったんですね。それと同じように考えようじゃないかとこう言われてたんですよ。ところが資本主義、つまりお金が全てという時代になってですね、特に最初イギリスだったんですけども、やっぱり素晴らしい本とか素晴らしい絵を描いた人が絵を売るときにそれがいくらだったっていうんじゃなくて、それに対する権利がつけた方がいいじゃないかと。だからもちろんベートーベンなんていう時は著作権なかったんですけどね、敬意を表する、ベートーベンの作曲したものを演奏するときにはベートーベンに、敬意を表したり何かしらのお金を渡してもいいという礼儀の範囲だったんですね。ところがそうすると、その創作する人がですね、書き物したり創作したり音楽作ったり音楽を弾いたりいろんなことする人がですね、生活に困るというんで、生活費としてですね、著作権とか特許権っていうのが認められたわけですね。その代わり特許権なんかでも随分間違いがあるんですが、特許を出してもまだ秘密にしている人いるんですよ。これは秘密です。いや違うんです。特許っていうのは技術の内容を外にオープンにすることによって権利をもらう、社会から特許権という権利をもらう、権利をもらう代わりにその技術内容ははっきり明らかにしなきゃいけないということなんですね。だから常に著作権とか特許権っていうのは生活のためにお金をもらうということと、それから世の中に権利を、世の中から権利をもらうためには自分の権利も制限されるという内容を持っておりまして、しかもこれは本質的な権利じゃないんで、例えばそのさっき言った所有権のように本質的な権利じゃないんで、年限がついてたんですね。15年だったんですよ最初。その15年っていうのはもう最初と一番最初もしかしたら違うかもしれませんが、特許権とか著作権が普及した時は15年だったんですね。でそれがですね、アメリカに渡りまして、特にディズニーなんかのですね、お金を稼ぐために作品を作ってるっていう、普通は逆なんですよね。自分の作品を作りたいという希望があって、お金をもらえれば生活費になるって、こういう順序だったの。それは逆になりましてね、お金を儲けるために、会社をやるっていうのになったんで、それで15年の期限が25年になり、50年になり、最近75年になりましたね。そうするともちろん10歳の時に作曲した人は75年と85まで権利あるんですけど、普通の人はそんなに まあ大体40とか50ぐらいで権利を取りますからね。まあ25年もあればいいんですけど、だんだんだんだんそういう欲が深くなって、まあ、最近では音楽学校で演奏するやつも著作権があるんじゃないかな、そういうくだらない話になるんですね。だけど僕は今まで説明していくと、もっとこれは大きな問題はですね、著作権を守る方が正義である、著作権を違反する方が間違いであるっていう概念がすごく強いんですよ。特に日本強いんですね。本当はそうじゃないんですよ。著作権を無料でするのが正義であって、それは自分の頭の中に浮かんだものは人類共通の財産であるというふうに考える方が日本的でもあるし正義なんですね。ですから、もう具体的には私は自分の書いたもの言ったものに著作権を主張してないんですよね。なんで主張しないかって、おかしいじゃないか武田先生はってやるんだけど、おかしくなくて、それが本当なんですよ。僕の頭の中に生じたものは別に権利、それからね、僕が書いたものですよ。書いたものはそれは著作権、出版社なんかが著作権取りますからね、まあ、それはいいんですけど、僕が書いた自分の書いたものをつくづく読みますとね、それはもう本当に自分の創作物じゃないんですよ。これ今日もですね、お金が全てでないというブログを言ってますでしょ。このブログの内容は全てですね、もう決まってることなんですよ。ただそれを僕は解説してるだけですよ。解説はもちろん著作権になりません。著作権法を読んだら分かるんですけど、著作権というのは思想または何とかに基づく創作物であってっていうことなんですよ。それ形になってるものなんですね。ですからそういう著作権の定義から言っても、この今日の私のブログなんか解説ですから、想像したもんじゃありませんし、ね、全然そういうことじゃないんですよ。だけども最近ではですね、もうあらゆるものに著作権だ特許権だとかですね、それからなんか新聞記事まで最近著作権だ。いやいや、新聞記事が著作権ということは創作物じゃなくちゃいけませんからね。だからそれが高じて今 NHK とか朝日新聞なんか全部嘘、フェイクニュースが流行っちゃったのは、ニュースも著作権主張してるんですよ。著作権主張してるってことは創作物であるということですからね。事実ではない、事実には著作権はありません。そういうことで、まあ、今日はちょっとお金が全てではないというものを少しお話をいたしました。